夢ドリーム
夢
夢
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き和菓子作家の牧野彩さんです。牧野さんは製菓学校を卒業後、都内の和菓子店で働きながらポップアップやイベントでオリジナルの和菓子を販売。奥沢にある本くず専門カフェくずねる屋でも期間限定のカフェ営業とお菓子の販売をされています。今週も牧野彩さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは和菓子作家の牧野彩さんです。牧野さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そう、牧野さん、先週もねお話を伺ったんですが、和菓子作家として活動されてらっしゃるんですよね。
はい。
どんな活動をしてるんですか？
はい、主にそのくずねる屋さん、お店を間借りさせてもらって、1日限定の和菓子カフェを開いたりですとか、あとはいろんな場所でポップアップで和菓子の販売の出店をさせていただいたりですとか、あとはワークショップを開催したりですとか、いろいろな活動をしております。
もう牧野さん の和菓子っていうのもインスタグラムカフェ彩りで拝見すると、とっても季節を、ね、取り入れた可愛らしい和菓子が多いんですが、いろんな作品オリジナルも満載なんですよね。
あ、そうですね、う
ん、最近どんなお菓子を作られたりするんですか？
最近は、うん、そうですね、モナカを使ったサブレですとか、そうですね、あとは城南菓子を作ることが多いんですけど、うん、そうですね、フランスのお酒を使ったあんこの練り切りのお菓子ですとか、
うん、はい、そうなのよ、牧野さん、本当伝統的な和菓子練り切りのイメージに新しいエッセンス取り入れてらっしゃるんですもんね。
はい、いろいろお酒が好きなのでお酒を使いがちなんですけど、あとは洋風な素材だったり、あとは珍味を使ったり、あとは山菜を使ってみたり、いろいろなものに挑戦してます。
珍味、山菜？
はい。
どんな山菜？
山菜だとフキノトウですとか、うん、フキとかですかね、うん、
いろいろチャレンジされてらっしゃるんです。
はい。
そして先週のお話でも、もう間もなく素敵なイベントがあるんですよね。
はい、3月の23日に分担フェスティバルという土佐分担に焦点を当てたイベントを開催します。う
ん、分担って柑橘の分担ですか？
そうです、大きくて黄色くて丸い、うん、柑橘です。
あ、そうなんだ。はい、それでどんなイベントやるの？
あ、はい、高知県の土佐分担の専門の農家さんと、うん、ご協力いただいて開催するんですけど、うん、もちろん私は和菓子を、分担の和菓子を作るんですけど、うん、分担の和菓子があったり、あとは一緒に共同でイベントを主催している方が紅茶をそのお菓子にペアリングで考えてくださったり、うん、お店の中でお菓 菓子とお茶を楽しんでいただいたり、あとはそのお世話になっている土佐の文旦農家さんが、うん、東京に来てくださって、うん、生の土佐文旦の販売を直接で直売でやってくださいます。
土佐文旦の高知から来てくださったりしてってことですよね。
そうなんです、高知から来てくれるんです。
味わいとか違いますか？どうです？
でもやっぱりすごく品質のいい高品質な文旦を、うん、農家さんが直接売ってくださるということで、すごくお手頃なお買い得な価格で販売します。
で今回このくずねり屋さん奥沢にあるお店で文旦フェスティバル開催されるんですが、はい、それに向けて山木野さんはどんなお菓子作ろうかなとかっていう構想は、はいはい、
そうですね、文旦は果汁も果実も、うん、果肉も皮もどこでも使えるような素敵な果物なんですけど、うん、皮を使ってジャムを作って、うん、それを使ってあんみつだとか、あとはそうですね、上生菓子で練り切りの中に文旦を使ったあんこを忍ばせて作り上げたりとか。
もう絶対爽やかで美味しそう。
そうですね、爽やかな
食べたい、はあ、そうなんですね。やっぱりこのイベントももう何回も開催されてるんですか？
そうなんです、今年で3回目ですね。はい、3年目になります。
どうです、皆さんお客さんからの反響もあります？
はい、もう毎回回を追うごとにお客様増えていて、うん、すごいご好評で、うん、意外と文旦って関東の方ではあまり目にすることが少ないんですけど、はい、うん、でもなんか隠れ文旦ファンみたいな方がご地元にもたくさんいらっしゃって、うん、あれ文旦があるのって言って、うん、こう地域の方が遊びに来てくださったりして、で来年もやるんですよって言うと楽しみにしてくださってる方が多いですね、
うん。もう本当土佐文旦のね、こうね、はい、柑橘のお写真をこうインスタで拝見するだけの黄色みがとっても綺麗ですもんね、は
い、そうなんです、すごい元気になりますよね、
うん。じゃあそういった黄色要素も取り入れながらだったりはするんですか？
そうですね、黄色はやっぱり大事なカラーなので、うん、黄色は生かしてお菓子を作ったり、あとは今ちょっと考えているのがドレスコードを黄色にして、
かわいい
私たちはみんな黄色いものを身につけて、うん、イベントをやるんですけど、お客様ももし黄色いものをどこかしらにこう身につけてくださったら、何かちょっとしたプレゼントを差し上げたいなっていうふうには考えています。
で黄色も本当ハッピーカラーというか、ね、気分が、ね、上がるものですもんね、はい、でそういう紅茶とのペアリングとかもまた新鮮ですよね、はい、
そうですね、
でどんな方とコラボするというかなんですか？
はい、毎日が和菓子日和という、うん、名前でやっている梅田直美さんという、梅の美さんという風に名前でやっている方がいるんですけど、うん、その方と一緒にやります。
へー、どうですか、ペアリングをしてみて発見とかもありました？
そうですね、やっぱり和菓子っていうと日本茶とかお抹茶とかお煎茶とかそういったもののイメージが強いと思うんですけど、紅茶の優しい香りだとか、あとはしっかりした渋みがあったりとかするものもあるので、すごく和菓子と相性がいいなというふうに私も発見があります、
ね、なんか新たな発見もありそうな感じがする、はい、黄色を身にまとって文旦フェスティバルに行きたいなと思います、はい、改めて開催場所と開催日時を教えてください。
はい、場所は奥沢のくずねる屋さんのお店をお借りして開催します。日時は3月の23日日曜日ですね。
ぜひ皆さん文旦フェスティバル2025お立ち寄りいただけたらと思ってます。さあ改めて、牧野さん選んでくださった曲教えてください。
はい、バッハの作曲でイタリア協奏曲の第一楽章ですね。
選んだ理由は？
はい、私がこれがチェンバロの曲なんですけど、チェンバロという楽器がもう子供の頃から大好きで、もう本当に大好きで、もうチェンバロをイメージした和菓子を作りたいっていうくらいには好きなんですけど、そのチェンバロの曲の中でも好きなバッハの一曲です。
それではお聴きいただきましょう。演奏はローレンス・カミングスでバッハ作曲イタリア協奏曲第一楽章。世田谷ドリームプロジェクト、今週は和菓子作家の牧野彩さんをお迎えしています。チェンバロを和菓子にしたいなんていう思いもあってらっしゃいましたね。
そうなんです、はい、うん、もう好きなものは何でも和菓子にしたくなっちゃうので、チェンバロもその一つなんですけど、うん、まあ、いつか、まあ、チェンバロの音色を楽しみながら和菓子を食べてもらうイベントとかもやりたいななんて思ってるんですけど、こうチェンバロをイメージしたお菓子を作りたいと。
やっぱり惚れているところっていうとどんなところ？
そうですね、やっぱりこう 見た目はピアノみたいな形なんですけど、まあ、こう弦を弾いて音を出す楽器なので、こうギーンと鋭いような音がすごく聞いていて気持ちがいいなという、もう音色がとにかく好きですね。
チェンバロから妄想するこう素材っていうとどういうふうなものを選んでいくんですか？はい
は
い、
やっぱりその透明感のある素材がいいかなと思うので、和菓子だと金玉缶という素材があるんですけど、寒天で作るすごく綺麗な透明度の高いお菓子があるので、それをベースにしていろいろな要素をこう合わせていってチェンバロを表現できたらいいなとはちょっと妄想しています。
まだ作ってはいないの？
そうなんです、もうあまりにも好きすぎてこうすごい時間をかけてやりたいという思いがあるので、なかなかこう手がつけられないというか。
すごいチェンバロの愛が伝わってくるというか、はい、なんかきらびやかさと、はい、その透明感というところで、うん、完成したらぜひまた教えてくださいね、
はい、ぜひぜひ召し上がってみてください、
ね、でそんな牧野さん の, その和菓子への愛っていうところも感じたりはするんですが、はい、どうです、どんな思いを込めて作ってらっしゃったりはするんですか？
はい、もともとこの活動をするにあたって、この和菓子を楽しむ人の裾野を広げたいという思いを持って作っているので、やっぱりいろんな方とコラボをして、例えばコーヒー屋さんとコラボをしたら、コーヒーは大好きだけど和菓子はよく知らないという方と出会うこともあるので、そんな方に和菓子をちょっとでも楽しんでいただいて、その和菓子っていう文化に興味を持っていただけたらいいなというふうに思っています。
でもその和菓子そして練り切りって本当牧野さんのインスタも見てもとっても可愛らしい、食べるのがもったいなくも感じちゃったりもします
ね。 ありがとうございます
こう食べ方とかで の、おすすめとか、アドバイスもあったりもしますか？
でも本当に好きなように召し上がっていただきたくて、例えば茶道のお茶席とかだとなんか3口くらいで食べるとか、こう決まりというかお作法があると思うんですけども、そんなことは気にせずに、まあ、私のお菓子は食べていただきたいなと思って、まあ、ただその練り切りってとても乾きやすいお菓子なので、できるだけ早めにパクパク食べていただくのが一番こう美味しいうちに召し上がっていただく方法かなとは思うんですけど、やっぱりちょっとずつ、例えばコーヒーとかお酒を楽しみながらちっちゃな一口でじっくり味わっていただくというのもすごく嬉しい召し上がり方ですね。
どうです、牧野さんにとってこんな夢があるよとか野望があるよとかもあったりしますか？
そうですね、今まさにお店を持ちたくていろいろな場所を探しているところではあるんですけど、その和菓子が大好きな人もこれから好きになる人も、全然興味がない人も通りすがりとかでこう集まって賑やかにこう和菓子の良さをこうお話しできるような場所が作りたいなという思いで今頑張っています。
ああ、そうなんだ。それは今年中叶えそうだったりはするんですか？
叶えたいですね。
もうまさに本当あと一歩っていうところでいらっしゃるんですね、
はい、
うん、
はい、
でもどんな空間作りをお店にしたいとかもありますか？
そうですね、やっぱりこう気軽に来ていただきたいなという思いがあるので、こうちょっとカジュアルな感じのカフェの形で考えているんですけど、和菓子が楽しめるカフェをやりたいと思っています。
素敵。いや、牧野さんのこの和菓子、これは絶対食べてもらいたいみたいな、はい、オリジナルだったりとかにもあったりはしますか？はい、
そうですね、その周り その練り切りのデザインは季節ごとに変わるんですけど、中のあんこはいくつかこう特別な思い入れがあるものがあって、例えばそうですね、焦がしバターとオレンジのリキュールを合わせたクレープシュゼット風のあんこだったりとか、あとは何だろうな、あと奈良漬けを使ったお菓子もすごくご好評で、
面白い、
はい、小豆のあんに焦がし砂糖を合わせてウリの奈良漬けを刻んで入れたものがあるんですけど、それもちょっと珍しくて面白く思っていただけると思います。
ズバリ聞きたいなと思います。牧野さんの和菓子の魅力教えてください。
はい、和菓子はそうですね、日本人なんですかね、こういった文化を育んできた民族に生まれてよかったなって思えるようなお菓子ですね。こうなんか日本人でよかったとか、この国に生まれてよかった、自分でよかったって思えるお菓子です。
牧野さんの和菓子ぜひ召し上がっていただけたらと思ってます。改めて直近何かイベント告知とかもあったりしますか？
あ、そうですね、もう本当にいろいろいろんなところに呼んでいただいたり、 自分でもいろいろ企画をしているんですけど、この3月いろいろ目白押しなので、よろしければインスタグラムの方でまとめて発信をしていくので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。
カフェ彩りでイベントの発信もされていらっしゃいますし、この和菓子のね作品もいっぱいもね、はい、並んでおりますので、ご覧いただけたらと思っております。さ、2週にわたってお送りしたのは和菓子作家の牧野彩さんでした。牧野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ、それでは呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は京王線千歳烏山駅から徒歩 1,2 分でしょうか、カフェサンデコをご紹介します。お話はオーナーの田村めぐみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。
でもありません。
こちらのお店は何屋さんになりますか？
一応カフェ&デリということで、お惣菜なども販売しております。
はい、入り口のところにたくさんのお惣菜並んでますけれども、実はこちらのお店朝9時からオープンして夜までもうびっちりすごい量のメニューあるんですよね。
そうですね、なんか個人店ではないメニューの量ですねってよくお客様にも言われます。
このカフェサンデコ、この店名に込められた思い、まず聞かせてください。
一応サンが太陽、デコはデコレーションという意味で、お客様に輝く笑顔でデコレーションする時間を与えられたらということでつけさせていただきました。
もう千歳烏山の駅からすぐ近くなんですけども、こちらの、まあ、地域にお店をいつオープンされたんですか？
2014年の10月です。
またこの千歳烏山、南烏山に出した何かこう理由とかきっかけはありますか？
結婚してから、まあ、2000年からこちらに住んでまして、で私5人子供がいるんですけども、はい、でそこでいろいろ地域の方にお世話になったので、それも含めここで恩返しできればという気持ちでオープンしました。
そうなんですね。じゃあもう地域密着、地元のためのお店。
そうです、はい。
で最初冒頭でも言いましたが、本当にたくさんのメニューがあって数え切れます。
でもこれでも結構取捨選択して絞ってきた方で、最初もうちょっとあったかもしれないんですけど。
そうなんですね。ではちょっと具体的にモーニングメニューからおすすめ、いろいろ教えてください。
はい、じゃあモーニングメニューで一番人気なのがフレンチトーストですね。近くの福狩さんというパン屋さんで毎朝焼いていただいてるオリジナルのふわふわの白パンを焼いております。
そしてさらに、はい、その次はランチですか？
はい、ランチは11時から14時なんですが、一応当店の看板メニューでサンデコパスタというもので、たくあんとしらすのオイルベースのパスタになります。はい、
はい、さあそして次のタイムは、
はい、14時からグランドメニューになります。でこちらは、近くの精肉柳屋さんというところから仕入れている仙台の黒毛和牛を使った煮込みハンバーグ、こちらが一番人気でおすすめです。
もうね、聞いてるだけでどれもこれも美味しそうなんですけども、やはり地域の皆さんの、まあ、お力も借りつつ素敵なメニューを作り出してるんですね。
そうですね、やっぱりもう初めて本当に右も左もわからない時に、周りのやっぱり長年やってらっしゃる商店街の方にやっぱり助けていただいていたので、やっぱりそこのつながりはもう大切にしたいなと思ってます。
でもね、逆に今度は田村さんがまた皆さんの力になってるように感じるんですが。
そうですね、それができればっていう思いもあってオープンしたので、そうなっていけたらいいなと思ってます。
はい、ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私はもう10歳の時にカフェのオーナーになりたいなと思って、飲食店で働くんじゃなくて自分のカフェを作りたいと思って、そこからずっといろいろこう自分の進学とかもそれに沿ったものをやってきたんですけど、やっぱり夢を持っている方はぜひもうできる限りの努力をして夢を叶えていただけたら、きっと楽しい人生を送れるんじゃないかなと思います。
まさにこの番組ドリームプロジェクトのもう理にかなってる方。
はい、そうかもしれません。
もう師匠って多分みんな呼ぶと思います。
とんでもありません。
では田村師匠、最後にこれからの夢教えてください。
やっぱり地域に密着でやっていけたらなと思っていて、で烏山も今高架になるので駅前で開発が進んでるんですけど、こちらが今北側になるんですけど、南側とかにももう1店舗出せたらなっていうのが、はい、夢です。
はい、その時はまたぜひ取材させてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということで今週は南烏山からカフェサンデコをご紹介しました。お話はオーナーの田村恵さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さんも朝から夜までたくさんのメニューありますので足を運んでみてください。
えへー、たくあんとしらすおいしそうですね。そして夢叶えチャレンジされたなんて素敵。田村師匠ありがとうございました。ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。